藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第67回ということになります。企画構成担当の斉藤元樹です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それで今日のご質問はですね、面白いですね。うなぎの養殖をしてらっしゃる方からご質問いただいてまして、うなぎの養殖をやっております。で、現在はその浄化するうなぎのその水槽をですね、なんかきれいにする技術っていうのを持ってらっしゃるそうで、まだ今は販路はそんなに持ってらっしゃらないそうなんですけれども、そのうなぎの特徴というのが浄化するお水がきれいなので、うなぎなんか匂いがないらしいんですね。臭みがないって言いますか、まあ極端に言うと中国とかの輸入物のうなぎ臭いとかいう話があると思うんですけど、それの全く真逆で匂わないということで、まあ、非常に評判がいいそうなんですけれども、ただもともとそういうそのうなぎの販売とか魚関係の鮮魚をやられてたわけでは全くなくて、異業種から新規事業としてそちらへこう参入をされたということで、今後まあさらにそういういいうなぎって言いますかを出荷を増やしていきたいということで、まあ、地元のこう名物ブランドにしていきたいっていうような思いがあるということでですね、まあ、まさにこう加藤さんのお得意のブランドを立てていくということで、まあ、そういうコアな技術、水がきれいなのでうなぎ、まあ、臭くない、しかも美味しいという売りがまあすでにあるということなんですけれども、まあ、これを今後ブランド化していくためには何をどういう手順でやっていけばいいのか、まあ、あるいはその注意点、考え方というようなことを教えていただきたいということなんですけれども。
はい、わかりました。これはなんか簡単ですよね、これね。
簡単ですか。
名前ですよ、ネーミング。やっぱり
来ましたね、もう加藤さんのお得意の、まあ、例えば近代マグロな感じで。
そう、はい、そういう近代マグロさん慣れて売れてるんですか。
みたいですね。
ね
え、ちょっとブランドになりつつある感じ。
そうですよね、はい、あれも養殖のマグロで初めて成功したんでしたっけ。
初めて成功
した。
はい、
うん、まあ初めてっていうところは大きいかもしれないけども、いや、ニュース性があったかもしれませんけどね。でもそこら辺はちょっと角度は違うかもしれませんけども、まあ、打ち出し方をやっぱり今、まあ、あれでしょ、大変なんでしょ、うなぎも需要、ね、供給がなんていうのかな、追いついてなくて、
一度それこそ私もNHK のプロフェッショナル見たことありますけど、うなぎのそのもう何十年もやってる名店、
はいはい、
っていうところがですね、その方がこう若何十年も若い時に、天然うなぎがなくなると、そのお店で名店ですから、こう天然うなぎしか出さないっていうことだったんですけど、もう天然うなぎがこう入らなくなって、もう店を畳もうかどうしようかも悩んだ、で養殖うなぎでやっぱ違うらしいんですね。だから焼き方とかを養殖うなぎに最適化したっていうような話をやってましたけども、うなぎはもうどんどん今少なくなって
る。そうですよね、
はい、
でもね、そこの、何でしたっけ、筑波大学じゃなくて、そのマグロ、
近代マグロ、
近代マグロの方なんかも、もう養殖ですって言ってるわけでしょ。
もちろんです、もちろん
ですよね、
はい、
だから別に養殖が悪いわけじゃないので、
はい、養殖で、まあ、値段もありますし、その味っていうか食感とか、
そうです。でも養殖でも美味しい、はい、そうです、価格の妥当性とかあれば、はいはい、別にそのブランドとしての約束はですね、はい、養殖なんだけど美味しいよってことでね、はい、さっき言った匂わないんだよってことで、はい、名前がついてその市場で認知されれば別に問題ないわけであって、
はい、
しかも今その本当にうなぎっておっしゃる通りこう供給が追いついてないせいか高いでしょ今
高
価格は高騰してますよね、は
い、
うなぎ野菜、ね、
高いですしまあなんか中国とかああいうとか輸入せざるを得ないんですけどいややっぱりちょっと嫌ですよね
ですよね、はい、で私なんかもその、まあ、名古屋ですから、名古屋はまあひつまぶしが有名じゃないですか
そうですね、
ひつまぶしも一応登録商標だってことをご存知でしたか。
あ、そうなん
です
か。
そうですよ。一般名称化しちゃってますから、まあ、使ってもいいよって言ってますけども、もともとうなぎのね、有名なその蓬莱軒さんって、熱田神宮のとこにあるうなぎ屋さんの、商標なんですよ。
あ、そこをみんな使っていいよって使ってるんですね。
使っちゃってますけど、
すごいですね。
はい。でもひつまぶしのだから元祖っていうかパイオニアは蓬莱軒さんですから。
そうなんですか。
まあ、そこはもうすごい大人気ですね相変わらず。で、まあ価格が高騰してますのでうなぎっていうのぜひその養殖の技術でね、美味しいうなぎをやってほしいですよね。日本人はもううなぎ大好きですからね。
うなぎ好きですよね。
土用牛の日に食べましょうっていうね、そういう象徴的なものでもありますし、ね、絶対国民大好きなあれなんで。
まあ本当に今ですと、まあ、中国産でしょうけど、すき家さんとかね、ああいう牛丼チェーンも
そうですね、
結構来ましたよね。やっぱりうな丼っていうのは市場はあるんでしょうね。
やっぱりあれですよね、前からそうやってお寿司とか焼肉とかチェーン店が来て次うなぎかって言ってたけど、やっぱりなかなかその供給の問題で難しかったんですね。
仕入れが難しいですよね、はい。まあ、うなぎというとやっぱり土用の丑の日じゃないですけど、そういう歴史がありますから、やっぱそれは強いですね。
で逆に、
はい、
うなぎのブランド名って聞いて何か思い出せるものありますか。
ないですね。松阪牛みたいな全然聞かないです
ね。なんとかうなぎとか聞いたことあります。
ない
ないですよね。
ないですね。
僕がせいぜい認識しているのは、はい、やっぱりこれも愛知県なんでね、浜名湖ってご存知ですかね、静岡県で、
あ、有名ですよね、うなぎで。
あそこは、まあ、あそこもまあ養殖で有名なんですよ。
あ、浜名湖も養殖なんです。養殖で有名なんですか。
養殖です。
でも浜名湖うなぎとは言いませんもんね、静岡うなぎ。
あんまり言わないですね。でも浜松といえば、
浜松といえばうなぎですよね。
うなぎっていう、はい、まあ、認知はある
とか、ありますね。
実際浜松とかね、浜名湖の周辺に行きますとやっぱりうなぎ、
うな丼屋さんがうなぎ屋さんがやっぱ多いんでしょうね、
はい。でも名前つけてないでしょ、なんとかうなぎって
。つけてないですね。
これチャンスですよね。
なるほど、
はい。名前ですから価値を生むのはブランド用の
なるほど。
マグロで言えば、何でしたっけ、大間。大間のマグロって聞いたことありますでしょ、
まあ、一番有名ですよね、
まあ、すごい高いですよね。あの築地に出たらいくらですか。
まあ時期にもよるんでしょうけど
相当高いです
し、まあ、初物なんかですともう信じられないような何百万とか、みたいな感じの値段になります
よ。でちなみに味だけで言えば大間のマグロよりもいいマグロなんてあるんですけど。
ああそうですか、
一番のマグロってのはトイっていうところなんですよ。
どこですか。
大間っていうのは確か
青森川ですね。青森川です。
北海道側ですよ。
はは
トイセンダンって有名なとこがあるんですけど。
なるほど。
そこのマグロが一番最高なんですよ。とちょっと私マグロのことを基本的にちょっと調べたことがありまして。
そうなんですか。加藤さんそんなマグロ通なんだなって。マグロが好きだって話あんまり聞いたことがなかった
です。でもトイマグロとも言ってないし。
まさにおっしゃる、だから名前ですよですね。
大間のマグロが市場で価値を、でも本当の価値知ってる方であれば、トイのマグロの方がうまいっていう風に知ってますよ、プロからしてみたら。
だからあれですよね、まさに大間のマグロっていうと関サバとか関アジみたいなもんですよね。
そうです
あそこもちょうど今の大間の話と同じで反対側のところも取れるらしいんですけど、そこはやっぱ名前をつけてないので、だから関サバ関アジより安くて同等以上のサバやアジが取れるらしいんですけど。
ちなみにトイセンダンというかトイの場所は何が一番、そのマグロの血の抜き方、血抜き、要するに締め方ですよね。
ああ、じゃあコアプロセスがあるんですね。
あるんです、はい、
素材だけじゃなくて。
あります、はい、あとはもう流通なんで、マグロ、
そうですね、
いかに早くカッチンカチンしてね、うん、するかっていうのは、だから血抜きが一番大事なんですよ、うん、
で今回のこちらの場合で言うと、すでにその臭くない、
そうそうそうそう、
美味しいっていう、まあそういうあのちゃんとした水槽、水を浄化する技術があって、そういうコアプロセスの上に売り物があるので、
そう
もうあとはそのネーミングを始め
ネーミングと、あとはまあそのマスコミの仕掛けだとかね、
なるほど、
そういったところでいいんじゃないですか、
うんうん、
それこそワールドビジネスサテライトとかさ、ああいったね、あの系統の、まあ、ニュースソースっていうか、
うんうんうん、
そういったところに仕掛けていくとかね、
うんうんうん、
もちろん地元の新聞でもいいですし、うん、まあ、いろんなところから角度からそうやってね、
うん、
あの仕掛けていくとブランドができていくんじゃないですかね、
うん
うん、じゃあそこら辺ちゃんとクリエイティブツールとかも全部
もちろん
やってからの方がいいんじゃないですかね、うんうん、
だから素材としては
最高ですよ、
もう、あ、最高、
うん、
お、なるほど、
いけますねそれは、
ですか、
うん、
これは非常になんか加藤さんから力強い、
うん、
過去66回をやってきて、なんかここまで加藤さんから言われる、まあ私もこのご質問を読んでみて、なんか非常にいけそうっていうか、そういう感じはしましたね。
いけると思いますよ、
うん、それ革新的な技術で、しかもこううなぎっていう、あの、まあ伝統と革新といいますか、そういう伝統的な食材でそういう革新的な技術があるので、
うん、
まあ非常にやっぱり認知がしやすいですよね、
うん、あとまあまさに国内その養殖の関係のね、
はい、
どういったところが養殖場があるかとか、ちょっとそこら辺は僕も分からないですけども、うん、でもすごくいいんじゃないですか、
うん
うん、まずはそこの今お手伝いしている養殖場のところからね、名前をつけてやっていったりと、
うん、なるほどですね、うん、
その会社いいんじゃないですか はい、いい技術だと思いますけどね、
うん、だからおっしゃるようにやっぱりもうネーミングがまず一番だけれども、まあそういうことをこう整備していくと、まあ、まさにさっきおっしゃった問いのマグロと大間のマグロのように、
うん、
まあ、名前をちゃんとつけてるかどうかっていうことで、その後のプロモーションというか、うん、そういうことでこう大きく差が
出ますよね、
ついていっちゃうし、うん、
はい、
もうその値段もそれで、はい、変わってきて、
ブランドってそういうものですから、うん、ノンブランドとブランドってそういう違いじゃないですか、
うん、
ね、
大きいですね、なんかあの
高級ブランドバッグでもあの本当にマークを外した売り方もあるんでしょ、
うん、
確かあのルイ・ヴィトンかなんか分かんないですけども、あの、うん、要は本家がそのマークを外してそのね、
あ、
そのノンブランドとして売るっていうもので、ね、実際売ってるなんかメーカーさんがあるらしいんですよ、
うん、
ほんでそれだともう本当に価格が本当に全然違うの本当に名前だけなんですよ、ブランドって、
う
ん、だその名前の力を使った方がいいですよね、ブランドね、ブランド名を、まあ、適切なブランド名っていうのはまたあると思いますけども、それをつけた上で、まあ、もっと言い換えるとあの名前がないっていうのは存在しないっていうのと一緒なので、ね、我々もそうですけど、生まれてこの方名前を付けられて他者との、識別ができるされるわけじゃないですか。
そういえば、
うん、
あの千と千尋の物語で、あの湯婆婆にこう囚われた時にあの名字をこう取られちゃいました
、ね、
そうですね、まあ、まさにこう、
う
ん、名前っていうのが、
そうそうそうそう、
自己尊厳というか自己尊重って、そういうのはやっぱり一番根本にあるということですもんね。
そう、だから製造業のちょっと、まあ、話それますけど、製造業の人たちとかでも、
はい、
最終の商品を作ってない方とかでも、
ええ、
ね、以前も番組で言ったかもしれないけど、あの技術名とかにも名前をつけるべきなんです。
言われたことありましたね、
うん
うん、
つけた方がいい、
うん
うん、
なるほどですね、うん、やっぱトヨタの改善なんかにしてもああいう改善っていう、
まあ、
カタカナで、
ね、
あのついてるからもう本当にこう、
ね、広が
ってるっていう部分もありますよね、
うん
うん、
改善を教えるコンサルタントの方とか指導者の方も増えたでしょうし、
うん、
他社にも輸出したでしょうし、まあ、そもそもトヨタのコアテクノロジーというかね、コアプロセスを名前を付けたことによって広がったし、
うん、
トヨタのブランドを押し上げるためにね、役立ってるんじゃないですかね、
うん、
うん、名前をつけたから広が
る、まあ、人間もそのおぎゃって生まれてすぐに命名まさにするわけですから、
そうです、
だからやっぱりそのサービスとか商品 とかにもやっぱこう名前をつける、まあ人間自分の子供を名前つける時にはまあそういう方頼んだりとか自分でものすごく考えたりとかするわけなんで、まあそれぐらいこう名前もまあ慎重によく考えてつけるべきだということですね。
と思いますね。
だしそれぐらいまあネーミングは重要だということですね。
はい
はい。
ほにゃららうなぎでいいんじゃないですか。
わかりました。ただしそれがもうあるとなしでまあ大きな違いを生んでくる。だからまだ
大きいですよ。
認知が高まっていない段階で早くから丸々うなぎという形でプロモーション、う
ん、法的にも保護できますし、
あ、商標ですね。
商標
ね、なるほどですね、うん、まあ、やった方がいいよということですね。はい、はい、あの今日も加藤さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。